シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです、今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月の収録になりましたけど、
はい、
2月も終盤で、2月もう短いんで、もう終わっちゃいそうな感じの、
ね、そうですね、
あ、1日長いですけどね、例年よりは、今年は。
そうですね、20、ね、
あ、うる年だから、
うん、
もう、何の足しにもならないぐらいの感じ。
ないよりましたな。
僕と、あれだよね、ナースケ君はサラリーマンだから、
ああ、はい、
あんまりね、この季節そんなに大変だみたいな感じではないのですけど、ケンスも大変なのなんか。
いや、特に何も。
そうね。うん、いや、なんか、ね、職種によっては大変だ、大変だ言ってる人たちが。
そうですね。まあでも、あ、
年によります、年に。
うん、なるほどね。
うん、
あ、でも2月の給料もらってから3月の給料もらうまでが短いっていうのはちょっと嬉しいってとこですかね。ちょっと日にちが少ないから。
確かにそうか。うん、いやね。でもなんか映画を見てる本数とかカウントしてるとなんか短い、あの少ないな。
ああ、
そ
うか。
気がする。
なんか短く感じる割に2月はいい映画が多い気がするんだよな、なんか。
ああ、でもアカデミー賞がやっぱり絡んでくるというか、うん、やっぱ、
ね、
アカデミー賞関連作多くなるからとこもあるんじゃないですかね。うん、なんか
日本はね、この時期に、ね、
そうそうそう、
してくるんで、確かにいい作品が多かったり。うんうん、固め打ちみたいな感じでね、
うん、
そうそう、もう去年結構もうこの時期のやつがベスト10多かったりしますしね、
なんかそういう印象がある気がするな、
うん、その割にはなんかね、旧作の上映とかもあって、なんか、
ああ、うん、そうですよね、
大変なんだよな、
ジョンペさんだいぶ行ってますもんね、今なんか旧作のなんか上映、
うん、この間のなんか週末とかだから、新作結構いいやつが来て、みんなそれ一生懸命見てると思うんだけど、全然見れてませんみたいな。後回しみたいな感じになっちゃった。
うん、ね、ああ、なんか旧作の上映はなんか続きそうですけどね。うん、なんか増えてるし。
うん。
うん。多分なんか、新作買ってくるのお金高いんじゃないかなって気がするから。
あ、そうそう。
海外の映画は。
円が安いこともあって、うん、海外のものを買おうとしたらすごい高くなっちゃうから、うん、割に合わないっていうところがある。うん、で、旧作で人が入るんだったらっていう。
うん、そうそうそう。
うん、だから、もともと海外、まあ日本も含めてだけど、映画制作の本数が減ってるのプラス、その少ない本数の中でも買えないっていう状況が続くと、確かにね、新作上映は減りますよねっていう感じになるし、けど、まあでもね、まあ旧作も面白いのあるし、新作の公開が少なくなったとして、全部見れるかと言ったらさっぱり見れないみたいな感じになって、
確かに。
まあ、いいんじゃないかなという感じはしますけどね。
まあそうですね。まあ全部チェックしてる人の方が少ないと思うからな。
まあね、もともと何かあるのかってところをね。
う
ん、
そうそう、
うん。ここ結構チェックしてる方だと思うけど、それでも見逃してるし、あ、こんなあったんだっていうのがあるし。まあそりゃ、どうせチェックしても見れないんだからって、ね、気持ちでいっぱいです。
うんうん
うん、
その漏れた分は、ね、配信とかにね、してくれれば、まあ、そこでなんとか見れるから、
そうですね、
それはそれでいいなとは思いますけどね。
うん、
そうね、まあ、そんな感じで、あれですね、僕らがやってるのは、つなげますけど、
はい、
ディミアマゾンプライムビデオというですね、アマゾンプライムビデオの映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画を今回もやりたいと思いますが、今回のお題は、ナースケ君が選んでくれた作品で、私が売れた季節となります。まずは本作の概要をナースケ君お願いします。
はい。グラマラスで魅力的な小学校教師のロリ。誰とも深い関係になることを避けていたロリは、欲望のままに一夜限りの関係や職場の同僚とも肉体関係を持っていたが、どこか満たされないでいた。ある日、哲学教授でアルゼンチン人のウリシスと出会ったことで、ロリは自身の孤独と向き合い、愛を学んでいく。次第に自身を理解し、受け入れたロリは満たされた夜を過ごすように。
はい。はい、ありがとうございます。この作品を、3人とも見てきたんですが、今回はこの感想を自分、ロンペから話したいと思います。私が売れた季節は、吹き替えはなかったんで、字幕で見てみました。これは、ブラジル映画で、今、Amazon プライムビデオ見放題にあるんですけど、これ多分ね、日本は最初、ワウワウで配信されたと思うんですけど。そうそう、
なんか、ワウワウにありましたね、ページが。うん、
で、僕はね、存在はしてたんですけど、見てなくて、ワウワウの配信もなくなっちゃったと思っていたら、今回、ナスケ君に言われて、Amazon プライムにあるんだって思ったぐらいで、見てみたってところですね。うん、で、配信なんで配信をさせようと思って再生ボタンを押すと、18歳以上ですかっていうのが出てきて、ちょっとね、家で見てても、周りをキョロキョロしてから入って押してみましたけど、だから、僕の、先入観っていうか、思ってたものだと、あらすじとかを見た感じも含めて、どんな感動映画が来るんだろうなと思って、ドキドキして見たんですけど、確かにそういう描写はあるんですけど、なんか思った以上に少ない、なくて、それよりも映画の語り口というか、なんか説明のなさみたいな、というか、全部説明しないというか、言葉での説明があったとしても、それが最初からはないみたいな、ところとか、後からだから、ああ、そういうことかって分かったり、こういうことなのかなと予想して見れるような感じのセリフがあったりっていう、思った以上に集中してみないと、紐解けない感じになっていて、結構油断して見てたんですけど、本気になって見させられたっていう感じの作品だったなっていうところですね。
うん、
特に、この主人公の女性、ロリの、表情だけで説明するような場面が多くて、それを一番感じたのが、結構、映画の冒頭の方で、その自分が、学校の先生なんで、自分が担当しているクラスの子供たちが、なんか授業が終わってワイワイ帰っていくっていう、教室から出ていくって場面で、彼女はその教壇のところにいるんですけど、そのロリの表情が何とも言えない顔をしてて、映画の最初の最初だから、まだ映画見てるこっちは、彼女が抱えているものとか何も分かってない状態なんですけど、この人なんかまずいものをなんか内包してるな、してそうだなっていうのが、この表情で分かる感じの演技だし、見せ方になっていたかなっていうところが 感じましたってことですね。で、まあその後もなんですけど、本当結構説明がないから、わからないというか、ちょっとずつ分かってることが多くて、
うん、
で、この、まあ、ロリー、彼女が住んでる部屋もなんか、段ボールだらけだったりして、なんか、引っ越してきたのかなと思いながら、うん、結構映画進んでから、ああ、そういうことか、と、だったり、あ、お母さんが亡くなった後なのか、みたいなところとかが分かったり、なんか途中で急に学校にやってくる男がいて、これは誰だろうって思って見てると、あ、多分兄弟、ああ、兄弟なんだな、みたいな感じのが分かったり、っていうのが、なんか結構繰り返される、まあ一貫してある演出なんだろうなっていうところですね。まあ脚本なんだ、なのかなってところでもあるってところですけど。で、その彼女が抱えてる問題みたいなのものもすごく不思議で、その人と深い関わりになるのは嫌で、だから、職場の飲み会とかも全部断ってるみたいな感じのが描写が描かれますけど、でもなんかナンパしたりされるのはいいのかみたいなところとか、なんかきっと彼女の中にははっきりと違いというか、これは OK だけどこれはダメみたいなのがあるんだろうけど、なんかそれが旗から見てるこっちからは結構わかりにくいっていうところがあったりっていうところですね。で、それを分かりやすく説明もしないから、僕らはそれを、なんか紐解くように見ていくことになるっていうところだと思います。で、彼女は、それを、でもそれをこれでいいんだっていうふうに思ってるわけじゃなくて、なんかちょっとどうにかしたいっていう部分がありそうで、なんとかきっかけをつかもうとトライしてダメだったみたいな感じになっていくんですけど、なんか終盤でそれがうまくいき始めるみたいな、まあ、ラストに向かっていくんですけど、結構ね、正直これがきっかけでいい方向になったんだみたいなのも、ちょっと説明が難しいんですよね、これって。だから、描写の少なさ、説明の少なさ、まあ、切り取り方、業界の多さみたいな、いろんな表現、言葉の表現あると思いますけど、例えば、映画で言うと、僕結構好きな杉田清監督の映画だったり、去年の映画だと、アフターサンって映画だったり、あと、この前の A24 の特集に入ってた、未公開の A24 特集っていうのがありましたけど、あの中で、オールダートロードテイストオブソルトっていう作品があって、あれとかも結構そうだったんですけど、それぞれ違う感じの、なんて説明の少なさみたいなのがあって、それぞれ特徴は違うんですけど、なんかこういう作品だからこそ集中して見てしまうっていうのがあるっていうのがある気がしますっていうところですね。だから、この映画結構難しいと思うんですよね。だから、出てくる言葉とかも難しいし、なんか最初に引用文みたいのが出てくるんですけど、あの言葉とか僕じっくり言葉の意味考えてもわかんないぐらいだし、だからちょっとエロい映画かなってぐらいな気持ちで見ると痛い目に遭うぐらいの作品かなって感じ。
まあ見終わって考えてもよくわかんないから、
そう、まあただすごいね、やっぱね、でもね、面白いところもあるし、このロリーが何度か自分も頑張ってみようって思ってトライする中で、結構笑えたなっていうのは、同僚の男性になんかパーティー行かないって誘われて、普通だったら断ってるんだけど、なんかちょっとこういうのもいいかなみたいな感じで行ったパーティーが、ダンスパーティーみたいなやつで、まあ、しかも多分普段パーティーとか行かない人がちょっと頑張って行ける感じのダンスパーティーじゃないって感じの雰囲気の場所で、すごい見ててこっちは笑ってしまうような感じの場面でもあって、なんかそういう笑えるところもあったりして、そこら辺とかも面白かったなっていうところですね。だから、もしかしたらそういう感動的な場面とかもありますけど、あるから、まあ家で見る方は周り気をつけて見てねってところは言いたいですけど、結構集中して意外な作品が見れるなっていう作品ではあったかなというような僕の印象だったかなってところですね。 はい、とりあえず僕の感想は以上です。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
では2番手はケンス君の感想をお願いします。
はい、まあ、僕も印象としては結構ロンペさんの感想に近いのかなと思うんですけど、いやとこの映画言葉にするのめちゃめちゃ難しいなって思っててっていうのはやっぱ言葉にするのが難しいことを描いてるからだなっていう気はするんですよね。で、まあ、実際映画自体もそういう説明が少ないし、でなんなら主人公も自分の抱えてる問題を明確に把握してないタイプの人だと思うし、なんかその本人も自分の抱えてる問題が何なのかをなんか探してるというか、それをどう解決していいのかも含めてこうもがいてる感じの主人公だし、でそれに対して周りの人もその人が何を抱えてるのか分かんないから振り回されてしまうみたいな部分もあるし、それを見てる観客も一緒に考えながらいけないって、みんな何も分かってない状態で見ないといけないみたいな話だから、でまあそれを言葉にするのはすごい難しいなって印象なんですけど、でやっぱり僕もロンペさんと同じで、まあ、R18 で、まあ、結構あのサムネイルぼかしかかってたりしてさ、なんかもうそのあのそういうシーンがある映画、性描写とかが激しい映画なのかなぐらいの感じで見始めたんですけど、まあ映画の内容としてはすごい哲学的な映画だなっていうまあ映画の中でもあの何回も繰り返されますけど、まあ、実存主義の話っていうかそういう部分がテーマの話ではあると思うし、まあその主人公が何で私は何のために生きているのかみたいなのを探すっていう話だと思うから、まあ、そのためのなんか一つの方法としてその人とのつながりの模索として性描写があるみたいな話だと思うし、だからなんかそこその性描写ありきの話じゃないっていうか、なんかそれはなんかあくまで一つの手段っていう感じの描き方だから、まあ、なんかそういう部分はやっぱり奥行きがあってよかったなっていうふうに思いました、
うん、
でその説明のなさに対してやっぱ僕は描き方がすごいあの丁寧な部分がすごいいくつもあって、そこが面白かったんですけど、まあこの映画だと重要なモチーフとして例えば水が関わってくる部分があったりとか、あと、まあ、序盤の方で多いんですけど鏡とかガラスとかみたいに、まあその反射するものを使って、まあ、そこに映り込んだ人そのを映すカットが多かったりとか、まあ、そういうすごい映画的なモチーフの使い方がやっぱりあの説明がない分丁寧な映し方になってると思うし、まあ、例えば鏡だったらやそかとかなんかその鏡に映り込んだ人を映すカットとかってやっぱその人の中にもなんか見えてない部分があるような印象を作るような効果があると思うし、まあ、その内面の方を示唆するその演出としてやっぱこの映画の登場人物の印象に必然性のある描き方になってると思うし、あと水で言うと、まあ、例えばなんか主人公の住んでる家が海辺のなんかマンションみたいなとこなんですけど、まあ、序盤の方に、まあ、なんかこうちょっと雪吊りの関係でセックスして、その後主人公がなんかパッて起きてマットレスをこう海に近い窓の近くに持っていくみたいな描写があるんですけど、なんかそれとか例えば水道の水が出なくなるとか、なんかあの金魚鉢の描写とか、やっぱなんか水のでを使った描写で印象に残る描写とかがいっぱいあって、なんかそれがなんか主人公のなんか孤独を象徴しているような感じもするし、やっぱ最終的にもやっぱりそこは一貫した描かれ方なんだろう、一つテーマに対して一貫した意味がある描かれ方になってる気がして、まあ、そこら辺とかはすごいあの見ていってあの演出が丁寧でいいなっていう印象がありました。まあでもやっぱり そういう部分ってやっぱ集中してみないとわからないというか、まあ、その出てきた時点ではやっぱどういう意味があるのかなって受け取れないというか、 最後まで見てつなげて考える部分があったりすると思うから、やっぱその自宅で見るには結構集中力をすごい必要な作品だったなっていう部分もやっぱロンペさんと同じ印象がありました。うん、そうですね。あとそうだ、あと化粧をめぐる話とかも、うん、僕はすごいなんか印象に残ってて、なんかその主人公は結構いろんな男の人とその肉体関係を持ってしまうというか、持つことで何かを解決しようとしてるみたいな人なんですけど、まあ、その中で一人なんかね、そのあらすじに出てきたその哲学者の人が特になんかあの重要な役割になっていくんですけど、なんかその人にあのあ化粧を してるのが好きだみたいな話をされるんですよね。なんか厚化粧が
の
あのいいよねみたいな話があって、うん、やっぱ彼女が化粧する場面って結構そのなんか何回かあると思うんですけど、化粧をして外に出ていく場面ってなんかそこがやっぱなんかこう見せたい自分を作ってる感じというか、やっぱこうそのそういう自分を作ろうとしてる感じがするんですけど、まあ、そこの演出とかもやっぱ最後の方でしっかり回収されてる感じがあって、うん、よかったなっていうふうに思いました。あとはその実存主義の話が何回も出てくるんですけど、まあ、まさにその哲学者の人が最初にその話をしてるというか、
うん、
人生とはみたいな結構難しい話をしてるんですけど、僕が一番この映画で面白かったのはもうまさに主人公はそれを探してる人だと思うんですけど、なんかその自分の人生とはこうだみたいなことを探してる主人公がそのまさに実存主義を7歳の子供に教えようとしてるっていう感じがあっていやいや無理ある無理あるんですけど、主人公がなんかその教師としての自分みたいなのをなんかなんとか定義しようとしてるみたいな、そのなんか社会の中で役割を持とうとしているみたいなそのストラグルの描写としてなんかそこはなんかすごいなんかうまくいかなそうみたいな感じも含めてあの面白かったなっていうふうに思いました。なんか最初からなんか難しい授業をしてるな子供に対してって僕はずっと思ってたんですけどなんか本当中盤でもうまさにそれを怒られるみたいな描写があって
すげえ怒られてたよね
無理だろうって言われて、
やっぱそうだよねって思うみたいな、うん、なんかあそことかも良かったなっていう、なんかそのぐらい主人公はなんかいろいろ見失ってるんだなみたいな感じとかも含めて、うん、うん、なんか面白い描写だったなと思いました。うん、はい、僕の感想はとりあえず以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後は、ナースケ君の感想と、作品を選んでいただきましたので、選んだ理由もあればお願いします。
はい。これを選んだ理由はですね、なんか僕は、Spotify の、なんかね、ポッドキャストで、スクリプトドクターの作劇ラジオっていうので、三宅龍太監督がやってるのを結構聞いてたんですけど、うん、で、まあそこで三宅龍太監督が2022年度にベスト10出したタイに、なんかチャンピオン枠だみたいなことを言われてたんですよね。で、それですごい僕気になってたんですけど、なんか、なんか結構、三宅さんもなんかあんまり何ですかね、その内容にほんわか触れるというか、あんまり細かいところを言わない感じの結構感想だったんで、うん、結構気になってたんですけど、なんかちょっと難しそうな印象がするなっていうのはあったんですけど、うん、で今回見てみて確かに、うん、あ確かになんかここがポイントみたいなのを説明がちょっと難しい映画だなっていうのはちょっと思ったけど、確かになんかすごい何ですかね、その表現演出の感じとかなんかそういうのがすごい魅力的な作品だから、なんかそのなんか三宅監督がベストにするのもなんか分かる気もするなみたいな感じで結構面白かったなっていうのはありましたね。うん、 これ小説、原作小説があるらしくて、この作品。なんかそれが、なんかクラリセ・リスペクトルっていう女性作家の方の原作で、なんか星の時っていう小説で、なんか日本翻訳大賞を2022年くらいに取ってる作家さんなんですけど、なんか、そうそう、なんかその作家さん、有名な作家さんの原作を、映画にしてるっていうのかもなんか確かアフターシックスジャンクションで言ってて、それもちょっと気になってたポイントではあったの でそれに合わせて三宅監督もベストの話をされてたっていうのがあって、なんかそうなんだっていうのですごい気になってたけど、もうなんか見る機会が多分その2022年度は多分有料でしか見れないというか、なんかあんまり DVD レンタルとかで確か見たって言われてたので、じゃあちょっとなんかツタヤとかあんまりないから、ツタヤとかに多分置いてなさそうだから無理かなと思って、まあほっといたんですけど、この機会今年はもうAmazon プライムビデオのチョイスの選考が変わって、Amazon プライムビデオオリジナルじゃなくてもいいっていうルールが追加になったんで、で、その時に探してたらこれが見つかったんで、あ、じゃあこれを見てみんなを巻き込もうと思ってこれを選んだって感じですね。うん、あ、そう。で、そんな感じでちょっと見てみたんですけど、まあ、でも確かにお二人の言ってるような感じで僕も結構なんか、思ったより結構難しいというか印象的に感じはしてて、なんかでも物語自体はすごい一人の孤独を抱えた女性がなんか一人のその哲学者の男の人とのまあ交流をメインにしてもがきながら前向きに生きていくことができるのかみたいな結構シンプルな話のはずなんですけど、なんか見ていくとすごい変わった語り口というか、なんか辻褄も微妙に合ってないんじゃないのかなっていうような不思議な感覚になるような映画でしたね。なんか僕ちょっと結構不思議だったのは、なんか哲学者の人って初めて会った時になんか会った次のシーンでなんかセックスシーンが入るんですけど、なんかそのセックスシーンがその男で、僕はこの哲学者の人とやってんのかなっていうふうに僕は最初見てたんですけど、なんかあんま顔が映んなくて、でもなんかそこで哲学者の人とセックスしてるってちょっとタイミング的になんかおかしいなっていう気がしてて、うん、でなんか僕の解釈的にはだから彼女がなんかその興味を持ってるっていう主観的なすごいイメージ描写なのかなっていう気もなんかしたりとか、なんかまたはなんか別の男性とセックスしてるシーンなのかっていうのはちょっとなかなか僕はよく分かんなかったんですけど、なんか結構なんていうんですかね、その彼女の主観の描写みたいなのがいっぱい入ってる気がしてて、その本当にあんのかなっていうシーンと彼女の主観の描写が両方入ってるんじゃないかなって僕はその結構見ながら思ってたんですよね。うん、なんか結構印象的だったのがなんか時間感覚とかもちょっと雪吊りの男性とセックスしたシーン、彼女の部屋でセックスしたシーンとかがあるんですけど、そこで彼女がセックスが終わってシャワーを浴びてシャワーを浴びるためにシャワールームのドアを閉めるとそのドアが鏡になってるんですけど、その鏡が何て言うんですかね、動いた時に男性が、あれ違うわ、最初男性が鏡に映ってるんですよね。そので、彼女がシャワーを浴びて出てきた時にその男性の姿が消えてるっていうカットがあるんですよ。で、それって多分シャワーを、でもシャワーを浴びてる時間にしてはすごい映画の実際の時間としては短いんですよね。
うん、
で、
カットが切れないんです
よね。そう、カットが切れないんで言ってるんですけど、うん、実際の時間とにしては短いけど、さっき言った男性が、裸だった男性がもうすぐいなくなってるっていう描写になってるんですよね。うん、これってだから彼女の感じてる時間の描写っていう かその彼女がシャワーを浴びる、彼女がシャワーを浴びたっていうのはすごい一瞬の出来事で、男性が消えたのも一瞬みたいな、あのその場限りの男性が一瞬で消えたみたいな描写になってて、だから彼女にとってはその時間はあんまりなんか大事じゃなかったみたいな、多分なんか主観描写みたいになってるのかなっていう感じがしてて、なんかそういう演出の仕方とかすごい僕は面白いなと思ってて、なんかこのだから何ですかね、主観、彼女の主観描写みたいな演出の数々がすごい面白い映画だなと思って見てましたね。うん、そうですね。あとね、ちょっと説明が、僕も多分説明するのがあんまりうまく いかない気がするな、結構。うん、あと、まあでも鏡使った演出とかは本当に結構印象的なものが多くて、なんかその哲学者の人と会った後に、彼女がなんかその、なんですかね、なんか合わせ鏡を使った状態、ところでマスターベーションしてるシーンがあるんですけど、なんか、うん、あれでなんかマスターベーションが終わったら、あの鏡をパタンって閉じた瞬間に全部今まで万華鏡みたいに彼女が映ってる鏡が一気に一つにピッてなるみたいな感じの、これ説明するとめちゃくちゃわかんないんですけど、うん、映画で見たらすごいあの面白いんですけど、なんかそことかも何ていうんですかね、彼女の本心が定まってないみたいなのを表現してるのかなっていう感じがとかして、なんかすごい、うん、鏡の演出が面白いなっていうシーンがたくさんありましたね。うん、あとそうですね、あとなんかあの母親が亡くなったっていう描写が入ってるんですけど、その母親が亡くなったことでなんかその母親と同じ孤独をか、なんか孤独が共鳴、母親とが抱えてた孤独と共鳴してるみたいなあの描写とかが結構あるような気がしてて、なんかそのお母さんが残したノートとかを見つけて、でそのなんかこのノートに書いてるのが、そのノートに書いてるのがあの母親が人生と向き合う指針みたいになってた内容なんですけど、それにそれをなんか何ですかね、そのままそのノートに書いてる内容を小学校の授業でキョトンとした子どもたちに教えてる描写とかがまた何ともシュールだなとか思ったりとかして、でまあさっきケンスさんが言った通り、あの後で怒られるっていう描写とか入ってくるんですけど、なんかその辺とかもすごい面白かったなって感じですね。うん、だからまあそうですね、ちょっとすげえ難しいな説明が、なんか映画の結構面白かったんですけど、なんか言葉にするのがすごい難しいなって感じの映画なんですけど、まあでもこのやっぱ主演の女優さんの演技は本当になんか素晴らしかったなと思います。なんかブラジルの女性のブラジルの女優さんだったと思うんですけど、なんか最初の方のまあ最初の方っていうか、ほぼずっと暗い表情というか、何考えてるか分かんない感じなんですけど、なんか終盤にどんどん生気を取り戻していくような、なんか描写とかが顔つきでだんだん変わっていくのが分かるような表現の仕方とか、本当に素晴らしいなと思いましたね。うん。そうだな、あと何言おうとしてたんだか。あ、そうですね。あと、まあ、これ舞台がブラジルなんですけど、なんかあのブラジルって僕は結構ワイルドスピードとかのイメージが強くてですね、なんかあの大体すっごい晴れてる感じの海みたいな印象が強かったんですけど、なんかこの映画ずっと曇ってて なんか海が近くにあるのにすっごい風が強くて、なんかあんまりなんか陽気な感じが、ブラジルなのにあんまり陽気な感じがしなくて、なんかその辺のブラジル、ちょっと暗いブラジル感みたいなのとってもなんか新鮮で面白かったなっていうのはありましたね。うん、そうですね。はい、僕の感想は以上です。
はい、
はい、
ありがとう
ありが
ござい
とう
ま
ございます
。難しいな。
確かに時間の感覚とかは、なんか独特なものがあって、なんか、まあ夜のシーンの後に、 カットが変わって朝が来ると、
うん、
普通だったら翌朝かなとは思うんだけど、うん、なんか見てるとこれ果たして本当に翌朝なのかなみたいな感じの、まあ、数日経ってんのかみたいなのかなって後から思ったりもするし、なんかそこら辺がね、なんか一筋縄ではいかないような場面が多いかなっていうところですね。
まあ確かになんかその自分の部屋、主人公の自分の部屋みたいなのが結構こうインナーワールドみたいな感じの演出はなんか最初からある気がして、
うん、
まあ、ファーストシーンがその教室の、さっきロンペさんが言及してたファーストシーンが教室から主人公が出て学校から出て部屋に帰ってくるみたいなシーンで、
うん、
やっぱなんか自分のこう閉じこもってるところに帰ってきた感みたいなのは、うん、その流れですごいなんかにも現れてる気がしてて、
うん、
その周りに人がいっぱいいるその外の世界にも居場所がなくて自分の部屋に戻ってきてしまうみたいな、うん、でその部屋の中もやっぱ段ボールとか空いてなくて生活感がないし、その中でこうなんだろう、自分のを回復しようとしてる行為としてのセックスみたいなのがなんかある気はするんですけど、なんかそういうなんか象徴の場所として描かれてる気はするなっていう気はしますね。
うん、ね、なんすけさんが言った通りこれ小説が元っていうから、うん、まあいわゆるなんだろうな、文芸エロスみたいなジャンルになると思うんだけど、うん、非常にでもね、それにしては難解な部分が多い。
うん、
見応えがあるっていうか、うん、ぼんやり見せたらわからないっていうようなところが多い、ね、
結構集中してみないと、
うん、
うんって感じですよね。なんだんっていう感じのシーンとかがやっぱ多いから、
うんうんね、あとやっぱね、なんか人間関係とかもなんか、
うん、
なんか前に起きた出来事をあんま引きずらないですよね。
いやそう、なんかだからなんか続いていく感じがしなくて、なんかだから辻褄が合ってないんじゃないかなっていう感じがなんか見ててするのがすごい不思議な感じ。
なんかね、そうリセットされてる感じがするしますよね。
そう、なんか
なんかあそこら辺とかもなんかだから一瞬なんか同じ人だなのかなってなんか何回か出てきてやっとわかるみたいな感じがあるっていうか、さっき出てきたあの人ってまだこういう感じの付き合いが続いてんのかみたいなのとかがなんか部分がある気がして、なんかそことかもなんかね、一貫性がないっていうか、なんかその混乱するけど面白い部分ですよね。なんか
結構印象的な人で言うと、僕あのお兄ちゃんがね、あの出てくるんですけど、なんかすごい最初感じ
気持ち悪い
ですよね。気持ち悪いのに最後なんか爽やかに去っていく感じとかが、うん、これ変な人だなみたいな、
なんかね、なんかセクシャルな匂いがすごいするんだよな、あいつ。
そうやってることはね、結構ねクズなんクズでしょっていう感じのことを匂わしてるんですけど、うん、あなた結構クズですよねみたいな感じを匂わしてるのに、なんかすごい彼女もちょっとそんなに、主人公の彼女もなんかそんなにめっちゃ嫌ってる感じでもないっていうか、なんかそこら辺の関係性が変てこっていうか、
あとやっぱ印象に残る登場人物って言うと、あのクラスの男の子の親子の、あそこ印象に残るけど、なんか僕がびっくりしたのは、あの男の子が一晩部屋に泊まることになって、であの窓から隣の建物のを覗き見するっていう描写があるんですけど、まあ、あれが伏線だっていうことで結構びっくりしましたね。あの描写まだ生きてくるのかみたいな。
なんかそこら辺とかね、元の原作にあるのかなみたいな部分だし、なるほどなってところもあるし、
あでもこのなんか原作者のなんかクラリッセ・リスペクトルっていう人の小説、結構なんか難解な小説っていうのはなんか確かその翻訳大賞の なんかアトロクの放送で結構言ってたんで、なんかだから原作も結構難しい感じなんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。
そうなんだ。
翻訳大賞取ったこれ時のやつはこの小説この映画とは違うんですけど、なんか星の時っていうやつ撮った時の、なんか結構聞いてる感じ、なんかその歌丸さんとか呼んでた話してましたけど、なんかちょっと困った感じというか、なんか 100% は理解できてる気がしないみたいな感じとかを言ってたんで、なんかもともとやっぱそういう作風の感じで、それの雰囲気を映画にしてるのかなっていう気もするんですよね。
そうなんだ。全然関係ないですけど、ちなみに2022年の翻訳大賞はうちの母親の翻訳本が最終選考
にな
った年なんです。
あの年ですってことだね。
そうそう、あの年、うん、そうそう、その年。あと
僕は全く違うベクトルでアトロクをドキドキしながら
聞いてる。そうそうそう
そう。あ、そうか。この原作はだから翻訳されてないんだよね、きっとね。
そう、これ確か翻訳されてなかったと思う。うん、どういう小説のタイトルもよくわかんないんで。
最後になんか修行って出てくるじゃん、なんか。
そう、
あれがタイトルなのかな、みたいな。
あの章立てが何個か出てくるところもよくわかんないんだよな、なんか哲学的すぎて。何のことなんだろうなって感じがあるんだよね。
確かに。
うん、なんか最後に確か修行または喜びの本よりっていう風に出てきた
の。ああ、そういうのかな、あんのかな、うん、なんかいや、ちょっと、
確か。
そう、途中で、なんか確かにショーのタイトルでもなんか修行っていうのが出てきたと思うんだけど、修行みたいな感じ。
いや、全くわかんないんだよな。
そうなんだよね。まあ、この、まあ、哲学者の人が出てくるっていうのと、そのね、お母さんが残したノートとか、まあ、要素としてあるから、ね、そこら辺があるんだろうけど、なかなか難解ですよね。ちょっと、思ってたのと違う感じがすごいする映画ですよね、これね、うん。まあ、いい意味で、あれですね。意外と深いと思うので、ね、そこら辺見たいって人は、ぜひチャレンジしてほしいなっていう映画だったかなって感じですよね、うん。終盤もやっぱね、不思議な場面が多いんで。
そうなんですよ。
原作読んでも分かんないかなっていう感じは僕はしてますけどね、もし日本語があったとしても。はい、まあちょっとね、今年Amazon オリジナルじゃなくてもやりましょうってことになって、こういうのも選べるようになって、やっぱちょっと去年とは違う雰囲気のものが出てくるかなっていう感じはしますね。
しょっぱながらすごい、結構すごいのを選んでしまったっていう感じ
が、いや、いいと思います。
いや、いいと思います、
はい、気になった方は結構いると思うんで、ぜひ見てほしいなっていうところだと思いますんで、
まあ、視聴環境にだけ気をつけてみてください、
ね。あ、そうですよね。18歳以上じゃないとね、
あれ。あ、確かに。
うん、でもなんか めっちゃぼかし入ってるから、あん大丈夫だと思うけど、
あとこれ聞いてる人は大体18歳以上でしょって感じがする。はい。こんなとこですかね。
はい。
はい。というわけで、ジギンアマゾンプライムビデオ、今回は私が売れた季節の感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。